大森ダムシー
や
ー、はい、ということで皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして
はい、大森動画工房代表の遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや遠藤さん、うん、12月21日ということで、うん、今日は、
はい、
あと10日で、うん、今年が終わっちゃうよ。
そうだね、
早くない？
それも驚いてるけどさ、うん、今日ほらまあ、当然事前にさ30分前集合できてさ、うん、ミキサーさんとかと玉木とかがほら打ち合わせしてるじゃん、
うん、
衝撃の真実。
何？
玉木誕生日だったんです
ね。あ、そうなんです、今日誕生日なんです。ありがとうございます。
いいね、ミキサーさんとかがそういうの知っててくれてね。
そうなんです、
おめでとうございますとかって言ってくれるって。
しかも誕生日プレゼントまでいただいちゃって、
なんかありがたいね。
いや本当に本当にありがとうございます、
うん、なんかそういうのがあるとさ、あ、はい、今年もなんかいい一年だったんだななんて思うよね。
思いますね。本当朝一でねメッセージくださった方もいらっしゃったので、うん、なんかこんな幸せなお誕生日本当嬉しいなと思いました。
あ、うん、なんか嬉しいね、こう外からね、うん、見てくれてる人が手振ってくれたね。
手振ってくれたりとか、まあ幸せ者だね私ね、
うん、だからこうやって放送がもうこれもね3年、うん、4年近くかな、
ね、
やってるんだよね、
うん、
で放送枠も増えてきたし、
はい、
まあ改めていい1年だったんじゃない。
いや本当幸せな1年だったな。本当ね、今じんわりとぬくぬくな感じで感じています今。
なあ、これでな、もう正月休みに向けてとかって言えりゃいいんだけどね、
はい、
まだ実は10日残ってるよね。
10日残ってるからまだね、今年にね、今年中にやっておかなきゃいけなかったことは、まあ、年内にね終わらせたいっていう思いもあるので。
そうなんだよね、だからちょっとねあと10日しかないのって言って焦ってる自分らがいるんだよね。
そう
実質10日丸々残ってるわけじゃないからね。
そうだってさすがに31日にはね。
そうなんだよね、だから1週間しか残ってないんだよね、まあ、28、29で仕事を納めって考えると。
そうだから、まあ、30、31もお正月モードにね、うん、皆さん突入されるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、約1週間ですよ、
うん、
やり残さないように、うん、終わらせるべきことを終わらせるためのタスク管理術、
うん、
ちょっとねこれについてあとほんの1週間しかないんですけど、どうにかして終わらせるためにこう遠藤さん流ねタスク管理術をねちょっとお伝え教えいただきたいなと思うんですけど。
そう、これね、まあ、うちのね会社でも実際何日か前から始めてることなんだし、
そうですね、
月々とか毎週とかでね、
はい、
いろんなどうやって管理してるのっていう話で、
うん、
ついこの間もねうちのお客さんからやっぱ年末でバタバタしててその忙しいどうしようなんていうのでね、
はい、
整理お手伝いをしたりするんだけど、
うん、
こういうのはねまずね大きい目で見るのとちっちゃい目で見るのっていうのをね分けてみなきゃダメよと、はい、ごっちゃにしちゃうとねわけわかんない。
そうですね、ごっちゃにすると何から手つけていいか分かんないですもんね。
そうだから自分がね今ねどこの目線大きさで見てるかっていうのをね、
はい、
分かった上で決めた上からねまずいくのよ、
うんうんうん、
例えば今玉木が言ったね、うわ年内あと、まあ、1週間しかない、うん、やれることがある、うちの会社もいっぱいあるよね。そうした時にまずざっくり年内にやることってどれだけ残ってるとかって書き出す。
あ、そっか、そうですね、はいっぱいあるって思ってるけど実際の把握しきれてないとね意味ないですもんね。
で当然これできる人いると、
うん、
じゃあこれできる人がなんで問題になっちゃうかっていうと、はい、これしかやらないから、うん、
あそこで終わっちゃう
と明日何やんの明後日何やんのっていう俗に言うタスクが切れてない状態になるでしょ。
そっか、予定だけを把握したもののその予定にまつわるやんなきゃいけないことと考えなきゃいけないことありますもんね。
そうすると、うん、ずっと焦っちゃう、
焦る、
あこれだけあるこれだけある、
うん、
これダメだよねと。
そうですね、
で今度両極端とは言わないけど、
はい、
もう片方のやつね、
うん、
トゥードゥとかを気にして今日やること明日やること積み重ねてたら全部終わるみたいな考え方もあるでしょ、
うんうんうん、
これやると確かに終わってくんだけどね、
はい、
ラスト2日3日ぐらいになるとね、
うん、
リソース的にとかいろんなものでパンパンになってね、
はい、
もう徹夜しても終わらないみたいな。
そうですね、
あれ管理甘かったみたいなことも起こるでしょ。
怒ります、怒ってます私、
うん、 ってなるとじゃあこれ足さなきゃダメだよねって、はい、でみんな分かってるんだけどうまくいかないのか何かっていうと、うん、今どの目で見てるどの考え方で見てるかっていうのを、
うんうん
常にごっちゃにしちゃうからダメよと、
うん、
だから一個っつやんなきゃと、
はい、一個っつ
まず最初大きい目線、
はい、
年内やるべきものはどれくらいありますかと、
はい、
これが全部分かってなきゃダメでしょ、
うん、
で今度日々のタスクにそれを落とすと、
はい、
でこれ絵に描いた餅になっちゃうから、
うんうん、
これをじゃあ日々確認していきましょう、
はい、そうですよね。まず大きくもう絶対にこう人に会うとかの予定とか入ってるはずなので
それ
をまず確認してでそれにまつわるそのちっちゃな方を確認して、
うん、
で空いた時間にじゃあそれにまつわる以外の終わらせなきゃいけないことをじゃあどの時間でやっていくとか、
うん、
どのタイミングでやるとかでどこまで終わらせるのかってしっかり決めないとできないですね。
でこの時にね、
うん、
これはね業種業態やり方人それぞれかもしれないけど、
はい、
みんなのノートにねノートっていうか、うん、スケジュール帳にね多分癖が出てるのよ
癖、
うん、これアポだけをスケジュールとして書いててアポに起因するもの引っ張られてくるものが書かれてなかったからパニックになる。例えば俺らで言うと納期は書かれてあるけど、
はい、
作業時間取ってないから、
うん、
例えば1ヶ月後の、納品っていうと1ヶ月前油断してるじゃない、
はい、してますね。
でもすっかり忘れちゃってるのよ、
はい、
スケジュール確認でそんな1ヶ月後を毎回やることはないでしょ。
ないですね。
でも1週間前ぐらいになると出てくるでしょ。
出てくる、
うん、相当パニックになっちゃう。
パニックですね。
もともと1ヶ月の納期を取る作業だったものがね、
はい
うん、1週間前に現れるとそれはパニックだよね、
うんうん、
じゃあこれが徹夜で一晩でできるんだったらやっとけよって話だろ
そうです、やっとけって話ですね。
1ヶ月の納期なんだったって話になっちゃうでしょ。
そうですね。
それとただ納期を伸ばすっていうのはなんだろう、油断を増長させるだけになっちゃうね、はい、とかってこれ働き方になるんだけどね、
うん、
でこうなった時例えばうちみたいな生産業務云々があった時っていうのは何かこう一つ案件が立つよね、
はい、
立つっていうのはこれスケジュール帳の案件ね、
うんうんうんうん、
例えばお客さんと、ミーティングっていうのがあったらこれ絶対書くよね。
絶対書きます。だ
ここに隠れてるものがあるんじゃないっていうのを知って隠れてるものも一緒に書く。
あ、そのスケジュール帳に、何月何日の何時にミーティング、
うん、
でそのミーティングに必要なこう準備しておかなきゃいけないものとか。
そう、例えばミーティングに向けて資料作成っていうのが、まあ、間違いなくあるよね。
ありますね。
これの時間をもうすでにスケジュール帳に書く。
ああ、それですよ、うん、
これもう ね、
それですね、
勉強と一緒でね、
はい、
予習復習っていうのがつきもんでしょ、
はい、
例えばミーティングをするんだったらミーティングの準備資料作成時間が前日なのか2日前なのか、
はい、
これ入れとかなきゃ、
はい、
でミーティングをやるとね絶対レポートが必要になるよね、
はい、
では報告書作成レポート時間、
はいはい、
もしくはこのミーティングを受けて社内ミーティングをしなきゃいけないってありえない。
ありえます。
ありえるよね。お客さんのミーティングを受けて社内で、
うん、
再構築をするだとか、
はい、
進捗確認をするとか、
うんうんうんうん、
こういうのが絶対あるでしょ。
あります、あります。
みんなこれをね、
はい、
把握してないというか意識的には分かってるんだけど、
うんうん、
ノート手帳スケジュール帳入れてないと、
はい、
実はねこの年末とか切羽詰まった時にそういうのが一気にリアリティを持って吹き出してきちゃう、うん、
本当ですね。
ちょっといけると思ってたけどいけないみたいなこと
が。いけないですね。しかも年末ってやっぱりこう忙しくなる時期だから余計にですよね。
うん、こういうのをねまず見直して隠れた作業があるよっていうのを全体の中からあぶり出すと、うんうんうん、
はい、
でここから大事なのがじゃあ今日何やんのって話があるでしょ、
うん、
だから俺らとかがやるのは何かっていうと1日の終わりに今日何やったかっていうことをやると、
はい、
でそこに対してこぼれた作業とか隠れた作業がないかをまず確認する。
あ、はい、
例えば打ち合わせ行ってきました、
うん、
OK でしたで終わるんではなくね、それに対して何か宿題もらってないかとか、
うんうんうん、
予備動作というかね次の準備に向けたないかっていうのを確認して、はい、またスケジュールが増えていくよね。
そうですよね、うん、
でこれをやった上で、
はい、
明日の予定を確認します、
うん、
これもみんなやると、
はい、
そうするとね今日の予定を受けて増えた明日の予定があるかもしれないから確認するよね、
はい、
あとこれで全員が1日の行動なんか見えてきた、
う
ん、
はい、
あこれで明日大丈夫そうだね、うん、って言ったら今度は明後日の予定を確認する。
明後日、
これなぜかというとね、さっきも言ったように仕事には前後が現れるから。
そうですね、うん、
で明後日までやるとあリマインドかけなきゃいけないですねとか、うん、明後日打ち合わせがあるから明日のうちに何かやっとかなきゃいけないですねっていうのが見えてくる、
は
い、
なるほど、うん、そうですね、最低明後日まではしっかり見とかなきゃいけないですね。
そうで明後日を見るから、明日が分かる。
そうですね、
これが大きい目ちっちゃい目行ってこいみたいなのをすると。でそうするとスケジュール管理で金曜日になったら、
はい、
今度は、2日先まで見てるから土日までは見てるでしょ、
うん、土日まで見てます。
でプラス金曜日になったら次の1週間を見る。
あ金曜日で翌週の1週間の予定を確認する。
そう、はい、さらっと確認をしとけば、うん、さっきの隠れてる業務ありませんかって1ヶ月単位で見た時と同じことを1週間単位で。
あなるほど。
で今度これが、まあ、これ業種にもよるんだけど、うちで言うと例えばまあ20日とか25日あたりに翌月の話をする、
うんうん、はいそうですね、
うん、こうするとまた見えて
る、はい、
じゃあこの年末、
うん、
どうどのレベル感で次の物差しを当てるかっていうと、
はい、1年間
そう来年1年間をさらっと、はい、
うん、
そうするとうちもありがたいことにある程度レギュラー業務だなんだで予定が埋まってくるでしょ、
うん、そうですね。
もう出張の予定とか入れとかないと、
あー入れとかないと急には行けないですもんね。
もう行けないでしょ、うん、もう2泊3日で、遠藤さとしが地方に出張に出るっていうのを、
はい、
1ヶ月前に組めるか。
いや無理です。
もう組めない
だ。1ヶ月前だとも予定大体埋まってるんで無理ですね。
そうするとお客さん周りで出張しなきゃいけないところが、はい、まあ、4カ所5カ所あるじゃない、
うん、
ってなった時にじゃあ近くになったら広島行こう北陸行こうとかって決めるのは二の次として、うん、
はい、
ここで出張行けるっていう時間を取っとかなきゃいけない。
そうですね、
うん、例えば3月4月5月季節がいい時には動こう、
はい、
っていうとここで1泊2日2泊3日の出張行けるっていうゾーンを開けとけば、
うんうんうんうん、
でこの時に大阪行くのか名古屋行くのかっていうのは後でもいいよね。
まあ確かに、うん、とりあえずここに出かけるよ出張行くよっていうのを入れとかないと入れれないですもんね。
そう、そうじゃないと、うん、まあよくありがちなのがね、ギリギリになってあここを調整すればいけます、はい、ここを調整すれば伺えますとかっていうのが増えちゃうと思うね。
ああ、だから調整をお願いしなきゃいけないっていうまた別作業ができちゃいますね、
うん、これ大変でしょ。
大変
だから最初からこうやってそのためには大きい目を持ちましょう、はい、小さい目を持ちましょう、うん、これ混ぜちゃダメよっていうのが、
はい、
うちのやり方かな。
そうですね、じゃあ来年はそこを意識しつつタスク管理やっていきたいと思います、
はい、
遠藤さんありがとうございました。それではここで一曲お送りいたします。バービーボーイズで何だったんだセブンデイズ。今月の遠藤語録、栄光の過去を歩め。はい、
うん、かっこいいね、うん、
かっこいいですね。
名言的だね。
名言ですよね。
栄光の過去を歩め。
でもね多分ねこれね初めて聞いた人はね、
うん、
どういうことって思う方多いと思うんですよ、うん、いや私も初めて聞いた時に、
うん、
どういうことって思って、うん、栄光の過去を歩め。過去なのに栄光にしてくの。もうでも過去過ぎ去ってるからどうしたらいいのみたいな。
これね結局はねちゃんとやっとけってことなんだよね、うん、
来たちゃんとやれ、
うん、これねみんなとね俺がね、はい、何が違うかっていうと多分どういう時間軸を見てるかみたいなところがあるんだと思うんだよ、
うんうんうんうん、
よくさビジョンを掲げろ、
はい、
さ目標を立てろみたいな話ってあるでしょ、う
ん、ありますね。
ああいうのを立てるとさみんなそこに向けてなんかこう、うん、一歩一歩登ってくみたいな感じになって、
はい、
そこにたどり着けみたいな感じになるでしょ。
なりますね、
まあ、当然そうするしかないんだけどね、うん、時間軸的には、はい、ただ俺の感覚っていうのはちょっと違くて、
うん、
例えば2年後3年後ぐらいの時間軸でさこういうのを成し遂げていたいこういう人になっていたいとかっていうのが決まったとするじゃない、
はい、
まあ、こういう目標でもビジョンでもどんな言い方でもいいよ、
うんうん、
3年後の姿が見えたって言ったらね、
はい、
もうねそれはね必ず行くしそうなってる体でものを考える。
あもうすでに3年後そうなってるその体で今もう3年前からやってるってことですね。
そうもうね確定させちゃう3年後そうなってる
お
ってな った時に3年後、はい、その立場にいる俺は、うん、3年前何をしてたらかっこいいかって考える。
なるほど。3年後の自分から見て、
そう、
3年前の今、うん、何をしてたら俺はかっこいいのか。
そう、例えば飲み屋でもそうだし、はい、部下だ後輩だクライアントにね、
うん、
いや俺だって3年前はさとかっていう言い方をした時、何を喋ってたら3年後俺はかっこいいか、うん、
なあ、そっか、もう先に先にやっちゃうんですね。
これをね、例えばお金の使い方もそう、
はい、
仕事の仕方もそう、
うん、
部下との接し方もそう、
はい、
今はこうやりたいとかこうやった方がいいかもしれないけど、3年後の自慢話になるか、うん、3年後の笑い話ネタになるか、
うんうん
う
ん、
っていうのを考えて今を判断する。
もうネタとして作っとくんですね。
そう、要はね、武勇伝を今作れるんだよ。
そういうことですね、
うん、
武勇伝をもう3年後を見据えた上で、
うん、
今この瞬間に作っとく。
そう、
それすごいですね。
こういう考え方をねずっとしてるから、うん、
はい、
俺が飲み屋で話してたりとか、
うんうんうん、
例えばセミナーやる時でも何でもそうだけどさ、
はい、
ちょっとアイスブレイクがてら雑談を入れたりさ、
うん、
いやいや僕だって昔はとかっていう話をするとすごくみんな引き続けられるっていうか面白がってくれるでしょ。
面白がってくれるし、遠藤さんにもそんな時があったんですかみたいなね、
うん、あったさ、この日のためにやってたんだから。
うわ、なんだろうな、ちゃんとよくほら、あの映画とか物語があるものって布石を置いとくっていうじゃないですか、うん、布石を本当に置くんですね。
そう、だからね、狙って恥をかくことも必要かもしれないよね。
うん、あ、狙って恥をかく。
でもさ、ミスだとか失敗談とかさ、何か他人を経験してない話は面白くないしさ、
うん、はい、
食いつかないし共感も得にくいでしょ。
そうですね、やっぱなんかずっとすごいだとなかなかその共感をしないというか、ずっとすごい人はいやそれあなただからできたんだよみたいにね思っちゃうんですけど、そういう人がいやでもさ、その3年前はね、あの自分もねこういうことがあってさ大変だったんだよって言って、その内容が自分となんか似通ったりとか、
うん、
えそんな時あったんだってなると、その瞬間に親近感湧きますよね。
そう、こういうのをね、うん、もう自分がストーリーをどうやって作っていきたいかっていうのをもう3年間見て、
うんうんうんうん、
でこの時ね、その瞬間その瞬間今を考えるとさ、
うん、
ミスなんかしたくないし常に得したいし常にうまくいってたいだろ。
まあもちろんそうですね、うん、
でじゃあそれ全部うまくいくかって言ったらまずいかないだろ。やっぱりどっかでこけたりとか、それはいろんなトラブル抱えるでしょ、うん、
はい、
その時に迷って小手先の技を言っちゃう。
迷って小手先の技、
なんとかちょっとでもうまくいきたいとか、なんとか傷口を狭く、要は傷口を広げたくないみたいな、
はい、
ただね、どうせだったらね、うん、広げちゃえ
そこに突っ込んでいくんですね。
だね、騙されかけた、
はい、
騙されちゃえみたいな、
あ、
裏切りかけた、裏切られかけたら裏切られちゃえみたいな、
懐の広さですね。なんか
でこの時に大事なのがな、はい、リスク管理をしましょうねと、
うんうんうんうん、
何も考えなかったらただのおバカちゃんだろ。
そうですね、う
ん、ただここで例えばミスが大きくなったっていうかね、ミスをしたとしてもね、大丈夫、吸収できる、フォローできるっていうんだったら、そのミスをしました、そしてこうやってフォローしたから今があるんですっていうストーリーを立てちゃった方がいいね。
うん、そうですね、そうですね、確かに。だって騙されましたって、あそんな経験あったんですねっていうところでやっぱりこう親近感も湧くし、うん、でもそれをフォローをこんな風にしたんだよっていうところで、うん、なんか話聞いてるとやっぱり、あそっか、そういう方法もありますねっていう学びにもなりますもんね。
でね、このね、
武勇伝、
うん、結局のところね、人生の厚みを増すっていうかね、迫力を増すためにはね、
はい、
トラブルを経験してなきゃいけないし、
はい、
やっぱ谷底であったりとかさ、うん、下り坂っていうのを経験してないと心強くならないし、うん、迫力って出ないだろう。
そうですね、その谷間を乗り越えてきたっていうのが迫力になりますよね、うん、
っていうのを最初から考えて、はい、自分が受け止 められる、うん、許容できる範囲のものであれば、はい、なるだけ受け入れる。
受け入れる。
そう、昔の言葉で言うとね、うん、若い頃の苦労は勝手でもしろみたいな言葉があるでしょ。
ありますね。
あれを字でやってる。
そうですね、まあ、通常ねそうならないために頑張ろうとするんですけど、うん、あえて自分から苦労を取りに行くというか。
そう。でこれはね、はい、大事なのね、うん、俺の苦労じゃない。俺が本当に苦労したら大変でしょ。
大変ですね。
傍から見てそれは苦労ですねってジャッジされるものを取りに行く。
あーそっかそっか、うん、本当の苦労じゃなくて、うん、周りから見たらそれ大変だったですねって言ってもらえるような苦労ですね。
この人との価値観のギャップを使う。
あ
で俺にとってはそんな苦労でなくても人からしたらそれは苦労だって思うことは当然あるよね、価値観。
そうですね。
逆に言うと人から見たらそんなこと別にって思うことを俺はきついと思うかもしれないよね。
はい。
これ人それぞれだから、
うん、
このネタをね仕入れといて、このジャンルというか相手の価値観に合わせてどれを引っ張り出すかっていうのを、
うん、
まあ作ってると。
なるほどな。
でこの時人が好きなのはね、はい、やっぱりお金の苦労と人の苦労なんだよね。
あそっか、うん、
この苦労が許容できる範囲で、うんまあ、演出がかかってるよ、
うんうんうん、
だ栄光の過去っていうのが今なんだよね。3年後から。
そうですね。
その3年後俺が何かをやっている、誰かに何かを偉そうに言ってんだ、
うんうんうんうん、
その時どんな話があったら面白いですかと。
じゃあもう本当にその3年後自分はこういうポジションでこういう仕事をしていて、うん、であの周りはこういう人たちに囲まれていて、うん、でまあこうね、まあ、まあ武勇伝で大体こう飲みの席で語ることが多いと思うので、うんまあ、飲みの席でこんな風に自分は話してるっていうのをもう先に決めておいて、でその話す内容的なものもこう今の段階からさ、あのこう、あ、この感じ武勇伝になりそうって思ったらそれを取りに行く。
そうで、この時に基準としてはその3年後のイメージがしっかりしてることと、キャラクターがやっぱブレてないってこと。キャラクターブレちゃうとわけわかんなくなっちゃうでしょ。
そうですね。
あのお姉キャラなのか兄貴分なのか、
うん、
前強いのか弱いのか優しいのか、
はい、
几帳面なのか、どんぶり勘定なのか。そういうキャラがブレないようにその個性を際立たせる逸話を作っておくと、はい、
そっか。じゃあねもう結構ねそのキャラクター大事だよって話も何回かあったと思うんですけど、そのキャラクターありきでしっかり考えなきゃいけないんですね。
でこの時みんなね3年後とか1年後って言った、時にビジョンだとかそういうあるべき姿、なりたい姿を想像するじゃない。
はい。
そうとさ、そこをぶらさないでずっとそこ目指そうとするでしょ。
うん。
こういうとこはね逆に言うとね世の流れによってね、うん、それがね上振れもするし下振れもする、
うんうんうん、
常にその延長線で考える。だ3年後にやろうと思ってたことがね、はいうん、1年で成し遂げられちゃうかもしれないし、
はい、
5年かかるかもしれない、
うん、
別にその3年後こうやって決まるって言ったら必ず3年後そこに行くじゃなくて、
うん、
この常に決まってる列、
うんうんうんうん、
例えば実は10年後まで見ててその3年後っていう途中経過、それが早まる、はい、遅まるとかっていうのはそこはフレキシブルだよと、
うんうん、
こういうふうにねそこはフレキシブルにしながらただ全体のストーリーだとか、
はい、
その立場を経由するっていうことはぶらさないみたいな、
うんうんうんうんうん、
これが違う立場違うキャラクターになるってことはまあ目指さないかな、ブレちゃうから。
うんうんうんうん、まあ、キャラクターは絶対に曲げないんですね。
そうね、キャラクターを曲げちゃうと作るの大変だ。
そうですね、曲がった瞬間に周りからあれなんか変わったってなって、変わったらそこで改めてリセットされちゃうから作り直さなきゃいけなくなっちゃうんですよね。
な、新しい商売を始める、新しいサービスで勝負する、
はい、
とか過去と決別するなんていうんだったらそれはそれで面白いかもしれないけど、なかなかそれ大変だからね。
大変ですね、う
ん、わざわざねそんなことをするより、
うん、
今から一個一個ね
はい、
作ってって積み上げて目指すべき、うんまあ、理想の自分ということでいいと思う。
理想の自分、
うん、だから俺はもうね親分肌兄貴肌、うん、シルバーバック 群れのボス、はい、お山の大将でいたいよと、
うんうんうんうん、
もうこのお山の大将、ガキ大将っていうのがもう俺の大好きなイメージだから
そうですね、うん、そうか、でも自分のキャラクターをしっかり決めた上で、うん、その未来、まあ、3年後だとすれば3年後自分がどういう風にしていたいかっていうのを想像をもういっぱいして、うん、で今を見て栄光の過去を作る、
だね、今カッコつけるんじゃない、はい、3年後の俺がカッコいいように今を生きとく、うん、
なるほど、それがカッコいいです、
ありがとう、
遠藤さんありがとうございました、番組では皆さんからの感想リクエストを募集しております。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして番組名は、バックトゥーザドリームを選びお送りください。それでは皆さん、この後も素敵な午後をお過ごしください。ごきげんよう。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。Hey, City!